主は今招いて言われます。しかしヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。書詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。愛する父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。神様、猛威を振るう疫病や自然災害を前にしたとき、私たちはこの出来事をどのように受け止めればよいのかと悩むことがあります。それは悲しみや苦しみ、病を与えられた時も同様です。なぜですかと問う私たちに、あなたはまず神の国と神の義とを求めなさいと言われました。この朝、私たちを解放してください。私たちの目を無力な自分ではなく、あなたに向けさせてください。何ができるのかよりも、何であるべきかです。主よ、今心からあなたを礼拝します。あなたを求めます。あなたに従います。御言葉をください。そして私たちが受けた傷跡に触れてください。あなたの愛によって癒してください。そしてそうすればこれらのものは皆添えて与えられると約束してくださる主に信頼し、そこから立ち上がらせてください。この新しい週も日々主を喜び、力強く歩ませてくださいますように。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え、守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、賛美歌93:5-Aをお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、 地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは詩編を購読します。この朝は詩編14編1節から7節になります。詩編14編1節から7節です。旧約聖書の829ページ、旧約聖書の829ページになります。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の七節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編14編一節から七節を購読します。指揮者によってダビデの詩。愚か者は心の中で言う、神などいないと。彼らは堕落し、忌むべきことをした。善を行う者はいない。
主は天から人の蔵を見下ろし、神を求め悟りのある者はいないかと探られる。
すべての者が神を離れ、ことごとく腐り果てた。善を行う者はいない、一人もいない。
悪事を働く者たちは誰もこのことを知らないのか。パンを食らうように私の民を食い尽くし、死を呼び求めようとはしない。
だが彼らは恐れおののくことになる。神が正しき人の輪の中におられるから。
あなた方が苦しむ人の望みを恥ずかしみようとしても、主が彼の逃れば。
ご一緒に。シオンからイスラエルに救いがもたらされるように、主が民の繁栄を回復されるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜びに包まれる。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに岡部さんにお祈りをしていただきます。
あなたが苦しむ人の望みを恥ずかしめようとしても、主が彼の逃れば。愛する天のお父様、皆と十字架の父を心から感謝をいたします。一週間の一人一人の旅路を守ってくださり、今日このところに一人一人の名を呼んで集めてくださって、今からあなたを賛美し、また御言葉を聞くこの礼拝の時をありがとうございます。寒さが強まり、またこのところでも雪が降り、またまだまだ感染症の心配も続く中にあります。明日はどうなるのか、私たちの心はいつも不安に見舞われる、そのような時ですけれども、神様、あなたは変わらずいつも私たちを支えてくださり、また導いてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞいつも横を向くのでなく、上を向いて神様、あなたとつながって歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。また今日も御言葉によって私たちを強めてください。 このところから1週間の良きスタートを切らしてくださいますようにお願いいたします。語ってくださる先生のうちにも神様どうぞ大胆に御言葉を語ってくださいますようにお願いいたします。この礼拝に、来られない弱っている方々を覚えますから、神様どうぞそのところで捧げられる賛美や祈りに神様応えてくださり、また共に礼拝することができますように導いてください。今日この礼拝のご奉仕してくださるお一人お一人も強めて用いてください。これからの時もあなたに期待して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様もご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。皆によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにいただきまして、続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書8章39節から47節、新約聖書のヨハネによる福音書8章39節から47節、ページ数は新約聖書の179ページ、新約聖書の179ページです。聖書の箇所はヨハネによる福音書8章39節から47節です。
ヨハネによる福音書8章39節、彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた、アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をしているはずだ。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなた方は自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちはみだらな行いによって生まれたのではありません、私たちにはただ一人の父がいます、それは神ですと言うと、イエスは言われた、神があなた方の父であればあなた方は私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなた方は悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は初めから人殺しであって真理に立ってはいない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり偽りの父だからである。しかし私が真理を語っているので、あなた方は私を信じない。あなた方のうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私が真理を語っているのになぜ私を信じないのか。神から出たものは神の言葉を聞く。あなた方が聞かないのは神から出たものではないからである。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストに属する者と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。今もこれからも変わることのない主なる神様、ただただ尊いお名前と、すでに成し遂げてくださり、今も成し続けてくださり、完成と導いてくださる主の御業を心いっぱい褒めたたえます。主と私たちの関係がこのことによって絶えず正されていることを覚えます。今やあなたの憐れみと慈しみによって救われたものとされておりますことを心から感謝します。救い主イエス様の十字架の死と復活の家に、その勝利の死を仰ぐとき、同じ勝利が私たちにも与えられていることを知ることができます。私たちの人生にご介入なさり、聖霊様が新しい風を吹き込んでくださる、そんな中であなたのご愛と平和と喜び、あふれるほどに私たちを満たしてくださいます。あなたにつながっていることがどれほどのものであるかをもっと知らせてください。自然の厳しさが続きます。人の愚かさがもたらす災害が悲惨を極めています。人生の厳しさがもたらす悲しみを私たちは見聞きし、自らも経験することがあります。病や疫病がもたらす痛みを経験するものでもございます。あなたのお心と助けの御業は、時に直接的に、時に人を通してなされます。どうぞそのことを識別する力が与えられ、対応する力も与えられますように、我らを助けてください。祈り御言葉に立たせてください。共にいらっしゃる主から目を離しません。この時も聖霊様が御言葉を持って語りかけてくださいますことを、どうぞ耳と心を閉ざすことがありませんように、キリストの様のご支配を知って、キリスト様の心を心とさせてください。共に捧げる諸教会の礼拝、また私たちが親しくする神戸聖戦教会の礼拝を祝し、今日も三田先生が使わされていらっしゃる小松島栄光教会の礼拝を祝福してくださいますように、将来と希望を与えてくださる主よ、
人生の岐路にある方々、また新しい出発をするために受験に臨む者たちもおります。御言葉と聖霊の励ましをいただいて、それぞれこのところからお使わしくださいますように、これらの願いを感謝とともに我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨年から今年にかけて、宗教という言葉がこの日本の社会をあまり良くない意味でこう一つの事件がこのことを、そういう思いを起こさせているようであります。一般に宗教という言葉を私たちも使ってきましたし使いますが、どちらかというと何かをすること、外側のこの行為とか行動というものにこう焦点を絞りまして、良い、平たく言えば良いことをしなさい、そうすれば良いものになれますよというね、そういう一般的なことがあって、一生懸命それをするという、一般的に宗教というものはそういうものかなと思うことがありますが、私たちがいただいているこの素晴らしい福音はそのようにさせていただくのだ、なるのだという、どちらかというとこう見えない部分の領域に語りかけます。良いものにしていただきなさい、良いものにしていただくのです。そうすれば良いことをさせていただけるのですという、福音というのはそういうものですね。こうしてヨハネによる福音書の順番に開いております。途中で終わりそうになりそうですが、あまり開かれないところを順番に開いておりますけれども、このヨハネによる福音書のテーマを一言で言うならば、どうぞ聖書をお持ちの方は今日はちょっと開いていただきたいんですが、このヨハネによる福音書の1章の12節13節を開いてくださいませ。ページ数は160ページですね。ヨハネによる福音書1章の12節13節、上の段の終わりから数行です。1章12節、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる権能を与えた。この人々は血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、神によって生まれたのである。神によって生まれたのである。神の子としてくださる権能に預からしてくださる、そして神によって生まれた、よってとある。私たちは主イエスキリストによってこの方を本当に受け入れる信仰によって神の子としていただける、その新しい作り変えられる恵みに預からさせていただける。実はこれは神によって生まれた。このよってという言葉は実はこのヨハネとしては非常に好んで用いる言葉なんですが、神によって生まれたということは、さて今日読みました8章に戻って行っていただきたいんですが、特にこの辺にこう集中してこう書かれている言葉でありますけれども、特に中心聖句の47節をご覧ください。神から出たものは神の言葉を聞く。神から出たもの、このからっていうのも同じ言葉なんですね。で、以前2020年まで使っておった聖書、新旧約聖書はこのところはですね、神に属するというふうに日本語になって、私はこちらがいいようにいいんじゃないかな、正直個人的に思っています。さておいて神から出たものなんです。素晴らしいですね。先週はこの8章の31節から38節を開きましたけれども、神の御言葉にとどまっている、神の言葉を受け入れる、それは神の子とされ、そして神によって生まれたものであり、それは神から出たもの、神に属するものなんだ。どうぞこの朝ともどもに自らに問いかけたいと思うのです。私は今、私たち一人一人は今神のことされている、そのことを確認したいの。 それは神から出たもの、神に属するものなんだ。そのためにイエス様を受け入れ、イエス様を信ずるものとさせていただいた。さて、神に属するもの、すなわちそれはキリスト様に属するものなんです。どのように私たちは神に属するもの、神によって神から出たものは、どういうその新しくされたものとなっていくのか、され続けていくのかということを、今日二つのところからご一緒に見てみたいと思うんですが、42節と47節をこう辛抱にこう見ていきます。正直今日読まれたところ、なんかちょっと受け入れがたいなという言葉いくつかございません？ややこしい言葉使ってるな、ちょっと違和感を覚えるな。悪魔が出てくるんです。まあ厳粛だなと思いながら読むこともできますけれども、先週話しました31節から38節のところで、あのアブラハムの子孫と言われた神様に選ばれたユダヤの人たちは、実質あなた方はそういう恵みの立場にあるけれども、実際は罪の奴隷になってるでしょう、その証拠に私を殺そうとしてるじゃないですか、ということを先週ご一緒に、見ましたですね。で、今日のところはそのことを踏まえながら、ですね、こんな表現も使ってあるんです。44節ご覧ください。ちょっとこうびっくりするような言葉が出てきます。44節に、あなた方、これはアブラハムの子だと自称、まあそうなんですが、そういう立場なんですけれども、私たちは選ばれたものだと思っているユダヤ人たちに向かって、あなた方は悪魔である父から出たもの、悪魔である父と書いてあります。聖書の中に出てるのはサタンですけれども、サタンは私たちを生まれ変わらせることはできません。私たちはサタンによって作り上げられたものであっても聖書は言っております。サタンは何をするんですか。私たちを、神様に作られた私たちを、神様を父としてお祈り申し上げようとするものを、その信仰を壊そうとしていくのがサタンです。一言言うならば、私たちの信仰を引きずり下ろそうと、いろんなあの手この手で、時には環境を持ち、誘惑を持ち、何らかいろんなものを追って襲いかかっているのは事実です。実はこのアブラハムの子として主張していた彼らは、ユダヤ人たちは、イエス様はここでおっしゃってらっしゃる、あなた方はアブラハムの子だ、アブラハムの子孫だと言っているけれども、アブラハムと同じ技していますか。40節あたり見てくださいますか、これどこを指しているかと言いますと、また読んでいただきたいんですが、アブラハムの生涯は創世記の12章からずっと出てまいりますね。で、特筆すべきというか、アブラハムが良い技をしたのはですね、創世記の18章に出てくるんです。主とその、主がこうアブラハムとこう訪れて、その使いが3人でしたかね、訪れて、それをアブラハムはもてなした。ひれ伏して、その人たちをこうおもてなしして、大盤振る舞いをしているところがあります。その時にアブラハムと奥さんのサラに、なかなか子供さんが与えられなかったんですけど、約束の子が与えられるという約束をあそこでいただいた。喜んで迎え入れて、主とその使わされたものを受け入れている。アブラハムのだってあれですよ、心から受け入れたでしょ。今神様から使わされている私なんだ、父なる神様から使わされてきた私なんだけれども、あなた方を受け入れようとしない、いや殺そうとしているじゃないか。先週読んだところの37節に、私を殺そうとしている、今日のところの40節にも、そのようにするって言ってる。それはうまく偽りの言葉で翻弄されているからだよ。実はここにアブラハムの子たちが悪魔である父から出たものだと言われている。どういうことかというと、人類の最初の人をこう、イエス様はそれを見据えながら語っていらっしゃる。アダムとエヴァであるということを皆さんご存知ですね。この話をよくするんですが、神様はこの人間を素晴らしいものに作られた。それは素晴らしい愛の交わりの中にいたんですが、 ただ一つだけ、園の中央にある、住んでいるところの真ん中にある、善と悪を知る木から取っては食べてはいけません。それだけ食べたら死にます。自分が神様になってしまうということを願ったならば死が訪れるよという意味なんです。で、創世記の3章のところに入りますと、あそこで蛇が出てきて、サタン、うまい、優しい言葉で、本当に神様ってそんなこと言ったの？ここでアダムさんもですね、ちょっとピンと外れて、いや、園の中央にあるものから食べたら死ぬ。いや、もっと正確に言うと、善と悪を知るものをその木から取っては食べてはならないとおっしゃったのに、中央でぼやーっとしてきた。死ぬかもしれない。いや、大丈夫だ、大丈夫だ、とサタンが言うわけした。食べちゃった。まあ、そのように引っかかって、見るによく、はあ、素晴らしい。そこから人類に罪が入った。サタンというのは偽ってくるんです。神様が語られた言葉、そんなこと、そんなことない。いや、もっともっと、なくて、大丈夫、大丈夫。実は、このところの、アブラハムの子だと言って、自称している彼らに、あなた方も一緒じゃないかって言ってる。そそのかされたんですね。まさにこのところで、イエス様を迎え入れようとしない。それを殺そうとしている。まさにアダムとエヴァのそのものをしっかり受け継いでいるじゃないですか。偽りによってそそのかされているじゃないですか。そしてアダムとエヴァがですね、その結果彼らの子供のカインとアベルの中に殺人が起こっています。創世記の4章以降を読んでいただくと記されておりますが、神様は死をもってそれを罰しなさる。まあ、そこに神様また大きな憐れみの技が展開されるんですが、人殺しが起こっています。悪魔の誘惑に敗北した者が生み出した罪の末路が聖書はずばり書くんですね、語るんですね。偽りと死というのは切っても切れないものであります。イエス様は今日読んだヨハネによる福音書の8章のところで、このアブラハムのことを言っているユダヤ人たちの現実を見られて、あなた方同じことをしている、悪魔を父としているんだよという意味なんです。イエス様を殺そうとしている、偽っているじゃないか。実はこの背景にはこんな話の中でこれ展開されている。今私たちはお聞きしたいと思うんですね。
私たちはこの天の神様を父としているのか、それともその神様の言葉を偽らせて、そうじゃない、受け入れようとさせない、そのものを父とするのか、神様の命に生かされていることを選ぶのか、いや死と滅びを選ぶのか、ある意味ではこのところで私たちに問いかけているところでもあります。さて、イエス様はそれに対して42節ご覧ください。もう一度言いますと、イエスは言われた、神があなた方の父であればとおっしゃった。あなた方は私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。神様が私たちの父なる神様だ。それは当然私を愛するものだよとおっしゃった。神を父というものはイエス様を愛するもの、キリストに属するもの、これは神を愛するものなんです。
私たちはいろんなことを聖書を読んで知り、またいろんなことを経験し知りますが、いつも主が私たちに問いかけられるのは、私を愛するかと問いかけられる。
これはヨハネによる福音書最後に出てくるメッセージでありますが、
さてこのヨハネという人は長生きしたイエス様の弟子さんの一人ですが、このイエス様のメッセージを聞いて後に、行動書簡といって、ヤコブの手紙からユダの手紙までは公に諸教会で読まれた手紙の一つにヨハネの手紙1というのがあるんです。あそこで、ここでヨハネがイエス様から聞いたメッセージとその知ったことを多くの教会に語った手紙の中にこう語っている。ここはちょっと皆さん頑張って開いてほしいんですが、見事だなと思うんですが、キリストに属するものはこういうものだよと言ってる。じゃあちょっとあとこの2箇所だけ聖書開くのでご協力ください。ヨハネの手紙1のですね、5章の1節2節を開いてほしいんです。新約聖書、手紙の方ですから新約聖書の434ページです。ヨハネの手紙1、5章の1節2節、ここに見事に語っている。434ページ、ヨハネの手紙1の5章の1節から言いますね。イエスがキリストであると信じる人は皆神から生まれたものです。産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。2節も言います。神を愛し、その戒めを守るなら、それによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。すなわち皆さん、これ何を言っているかというと、このヨハネによる福音書の8章で、ヨハネがこのイエス様の語りかけ、それを受け入れたところ、これは後の教会の皆さんもそうなんですよ。しかも、その方から生まれたものをも愛します。という神を愛し、主を愛し、兄弟姉妹を愛するということです。これがキリストに属するものなんです。キリストに属するものの私は使命がここにあると思います。さて私たちは今この時代に一人一人イエス様を信じてキリストに属するものとされている。そしてこのキリストに属する者の集まりである群れであるこの神戸中央教会の一員です。そして諸教会の生徒たちもそうです。教会が主を愛し兄弟姉妹を愛するということは他のものではもう他のものよりも素晴らしい一番大事なことなの。教会が教会、キリストに属する者がキリストに属する者であるということが一番現れるのは主を愛し兄弟姉妹、キリストに属する者を愛するっていうことです。私は時に問いかけたいと思うんです。私たちは自分たちのこの属する群れ、それの諸教会のこと、どうしてもこれだけの人が集まっている大事なことです。人数を数えることも大事です。これだけの豊かなものが与えられていることを知ることも、また確認してそれに預かることも大事です。建物があるということ、いろんなこんな方策を持ってます。こんなビジョンがあります。でも最も大切なものは、最も大切な教会の力は何なのか。主を愛しキリストに属する者を互いに愛するってことです。これでおっしゃかるんです。キリストに属する者、どうぞこれを忘れてないようにしたいですね。どうしても目に見えるもので私たちはおっしゃかりますけれど、イエス様はここで語ります。さて8章に戻ってください。もう一つのことです。この主を愛する者は8章の43節を見ていただきたいんです。なんか細やかに聖書を語るなと私は改めて気づかされているんですが、8章の今日次の43節をご覧ください。私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだとあります。イエス、逆に言えばですね、イエス様を愛するということは、イエス様が語られる言葉が分かるということなんです。イエス様が語られることに聞く耳をそば立て聞く。耳を傾けて聞こうとする。時に私たちは聖書を読んでいて、神様のなさることわからないとか、信仰経験の中で、理解できないという、あるでしょう。でも一番大事なことは、聞こうとすることにで、
神様が語られる聖書の言葉を通して語られることを私たちの側で取捨選択しないことです。もっと平たく言うならば、都合のいいとこだけ聞きましょう。ちょっと私にとって都合のあることは聞き捨てましょう。じゃ全部聞くんです。時に私たちは神の御言葉、聖書の言葉、主の語りかけを自分がご主人であるかのように私が選ばさせていただくんじゃなくて、聞かさせていただこう。主を愛することがそうさせてくださる。だって愛する人のことを聞こうとするでしょ、人間どうしても。本当に愛してるならば聞こうとするんです。
そして続いて45節46節見てくださいますか。しかし私が真理を語っているので、あなた方は私を信じない。
え、真理を語っているのであなた私を信じようとしない。真理を語っておられるので信じようとしないんです。
46節ついてみましょう。あなた方のうち一体誰が私に罪あると責めることができるのか。私が真理を語っているのここは二のに、なぜ私を信じないのか。
イエス様を愛することができないでいると、意識的に受け入れようとしなくなる。心閉ざしがちになる。ですから最後に中心聖句の47節、
神から出たものは神の言葉を聞く。あなた方が聞かないのは神から出たものでないからである。
神から出たものは神の言葉を聞く。キリストに属するものは神の言葉を聞く。
そしてヨハネさんはこのことを、あのヨハネの手紙1でも教会に向かって語っているメッセージを聞きましょう。もう一箇所今日開いてほしいんです。同じヨハネの手紙1の4章の6節開いてくださいますか。
ヨハネの手紙の4章の6節。
たまにはちょっとあちこち開けるのを許してください。
ページ数は400、新約聖書433ページ。
まさに神から出たものはこうだと言ってます。
ヨハネの手紙の4章の6節、上の段の終わりの行ですね、あの終わりの方の数行ですが、お読みします。4章6節、しかし私たちは神から出たものです。
これは神に属するものです。以前の訳はなっています。
神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神から出ていない人は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と惑わしの霊を見分けることができます。
神から出たもの、神に、主に属するものは神の言葉を聞くっていう。
そしてこの4章の手紙の4章の6節は、神から出たものが語ることに神から出たものは耳を傾けるっていうんです。
愛する皆さん、こんにちは。私たちはいろんなものを聞きます。
どんどんどんどん情報量、見るものもそうですね。いろんな良い機材がありますから、それはまたそれとして素晴らしいことですが、
あまりにも多くの声が響き渡っているものですから、大切なことを聞き損じることがある。忙しいっていうのは危ないんです。静かに聞こうとしなくなります。時には静かに聞く中で、あ、聖書を通して神様ことごと語ってらっしゃるな。
で、あまりにも情報量とか聞くことが多いと、音が出ていないと、こう、なんか、こう、自分自身が保てなくなるときがありますが、
私だけでしょうか。
昔の人は情報量が少なかった、今の人は情報量が多いから進んでるんじゃなくて、神の言葉を本当に聞くかっていうことです。
時には静けさの中に、だから毎朝デボーションってよく言われますけれども、あれは静まって聞く。
私たち信仰者も気をつけないと、本来聞くべきものを聞き分ける力を失いかけてないかなと自分自身思うときある。あれ、これ神様の声かな、自分自身の思いの声かな、
聞こうとする力、あまりにも聞きすぎているために新鮮な思いで聞こうとする意欲を失います。ヨハネ 3-16 も何度も聞いてますよ。新鮮な思いで聞こうとしないときあります。教えられようとする謙遜さを失いかけます。牧師が一番危ないんです。危ないというか自分自身に言いかける、問いかけます。大切なことを捉える注意力を失いかけます。どうぞこの朝、主は愛と忍耐をもって今も聖書の御言葉を通し、また御言葉が取り継がれる中から、また証しする中から、分かち合う中から取り継がれる御言葉を聞き損じることがありませんように。キリストに属する者、私たち一人一人のために十字架にかかって死んでくださり、死んでよみがえって今も生きてらっしゃり、再び来たりと思う主イエス様に、このお方を愛し続け、その御言葉に聞き続ける歩み、これがキリストに属するもの。どんな時代になっても、どんな状況になっても、キリストに属するものたれと、今日その招きの中にあります。それにさせていただきましょう。お祈りいたします。道であり真理であり命でいらっしゃる主なる神様、私たちは信仰の手を差し伸べて、あなたにとどまらせていただき、あなたの御言葉にとどまらせていただき、そのご愛の中にとどまらさせていただいております。神に属するものです。神によって生まれたキリストに属するものとしである私たち一人一人が、また主とその兄弟姉妹を愛し続け、御言葉に聞き従い続ける私たちの信仰とその歩みを整えてください。主の語りかけを感謝します。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところで御前に心を注ぎ出してください。
愛する主の御名によってお祈りいたします。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌459番、飼い主我が主よ。賛美歌459番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを長部さんに捧げていただきます。
神から出たものは神の言葉を聞く。愛します天のお父様、1月最後の礼拝、このようにしてあなたはこの御言葉を持って私たちを養ってくださっております。感謝いたします。主よ、どうか私たちがあなたから出たものと、あなたから本当にもう一度命を与えられたものとして、あなたの前に仕えていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。導いてください。また教会の使命として、本当に神から出たものを、イエス・キリストから私たちはあなたから出たものであり、そしてその出たものを共に愛するということを教えていただきました。感謝いたします。さらに主よ、あなたは今も愛と忍耐を持って語り続けてくださっております。私たちがさらにあなたの御言葉をしっかりと聞き分け、聞こうとする力を与えてくださいますようにお願いいたします。この世は本当に多くのこと、多くの情報があふれすぎておりますが、主よ、どうか何が自分にとってキリスト者として大切なのかということをもう一度よく考えつつ、あなたの導きに従うことができますように導いてください。感謝いたします。今日語られた主を、川崎先生をさらに第二礼拝にも用いてくださいますようにお願いいたします。今からあなたの前に感謝と礼を持って、献金をいたしますが、主を自由な心を持ってあなたに捧げることができますように導いてください。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。
唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。